聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所はマルコによる福音書11章15節から17節になります。新約聖書71ページです。マルコによる福音書11章15節から。それから彼らはエルサレムに来た。イエスは宮に入り、宮の庭で売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆し、また器物を持って宮の庭を通り抜けるのをお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。今朝は神の家が強盗の巣になった理由と題して、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように私たちを礼拝の場に導いてくださり、あなたの豊かな恵みに預からせてくださることを感謝いたします。私たちの心を開いて、ここに臨在してくださっておりますあなたのことを心で感じるときに、本当に胸が熱くなりますし、また平安な心が、その思いが私たちの中に豊かに広がりますこと、本当に感謝であります。私たちにとって父であるあなたのもとにいることは本当に平安なことであり、幸いなことであるということを思わされます。このような礼拝の場に導いてくださることをありがとうございます。この礼拝の中であなたはさまざまな形で私たち一人一人を取り扱ってくださいますが、何よりもあなたが私たちにお言葉を持って語りかけてくださること、本当に感謝をいたします。今日も与えられた御言葉に耳を傾け、私たちが古い自分から離れて新しいものとなれますことを願っております。どうぞ御言葉を通して働かれるご聖霊も私たち一人一人の中で豊かに働いてくださって、それぞれが古い思いから離れて新しい心と新しい思いに生きるように、新しい心をあなたが与えてくださることをお願いいたします。これからまた語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はマルコによる福音書の11章の15節から17節が与えられましたので、そこからお話をするということではありますけれど、メッセージに入る前にですね、イエス・キリストが私の名の家に2人でも3人でも人が集まるのであれば、私はそこに一緒にいるんだとこのように言ってくださいました。ということはですね、ここにイエス様のことを思いながら集まった人たちがいるわけですから、この御言葉通りであればここにイエス・キリストが一緒にいてくださっているということであります。ただ一緒にいてくださっているということではありますけれど、人それぞれですね、ああ本当にそうだ、今ここにイエス様がいらっしゃるとこういうふうに感じる方もいるでしょうし、御言葉にそう書いてあるからなんかよくわからないけれど、そうなんだと、そういうふうに思うというだけでとどまっている方々もいらっしゃるかもしれませんね。私たち一人一人がですね、分からない形でイエス・キリストが共にいらっしゃるという意味ではないです。二人でも三人でも我が名の家に集まるときには私が共にいるというのは、そこに集まっている人たちが明らかに そこにイエス・キリストがご臨在くださっているんだ、ああ本当にここにイエス様が一緒にいてくださっているんだということを誰でも分かるような形で一緒にいてくださるということであります。ですからその時に私たちはですね、一緒にいてくださるイエス様、そしてまたイエス様を通してここに臨在を表してくださっている神様のことを本当に手で何かを掴んだ時にそれがはっきりと分かるように、私たちもここにいてくださる神様のことをしっかり感じることができるものでないといけないなと思うわけですね。そのために私たちがどうすればいいかということですけど、心だけはですね、私たちがその方に対して自分の心を向けるという以外の方法でその方と心がつながってその臨在を確認する、感ずるということはできないんだということは、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから教会に来ました、で礼拝に参加しました、でもそこで神様とお会いすることがないままに、少なくとも神様とお会いしたという感じがしないままに帰られる方々もいらっしゃるのかもしれません。そういう意味では私たちの交わりが本当に神様を中心にすればするほどに、私たちは神様というお方を一緒に体験することになるわけですから、ぜひそういう礼拝としていきたいというふうに思うわけですね。簡単な表現をすると、ここにですね、ろうそくの火が灯っていたとします。で当然ろうそくがついているわけですから、これを触るとですね、やけどするぐらいに熱いわけです。でも離れているとですね、そのろうそくの温度というのは私たちにはなかなか感じられないものですよね。そうした時に自分たちがもしこのろうそくの温かさを感じようと思ったらどうしないといけないかというと、私たちの全神経ですね、私たちの全神経をそのろうそくの炎のですね、温かさを自分が感じることができるように、それをキャッチすることができるように、そこでは多分ものすごい熱いですから誰でも触ったら熱いということになりますけど、でも距離があればあるほどですね、私たち自身がその炎に対して全神経を集中していくということでないと、それを感じるということは難しいことだとこのように思いますね。ですからそのように私たちも神経を集中したら確かに感じることができるものがあります。しかしそこに神経を集中することをしなかったら、心を集中することがなかったら、全く感じないままにですね、素通りしてしまうこともあるということです。これは体感ということでお話ししますけれど、それはイエス・キリストの存在も父なる神様の存在も、そして皆様の心の中に一緒にいてくださるご聖霊も同じだというふうに言うことができます。ですから私たちはですね、頭の中でですね、神様は一緒にいてくださるんだと理解しているということではなくて、本当に神様が私たちと一緒にいてくださっているんだなということをですね、受け止められる、そういうところに生きることができるものとなりたいと、そのように思っております。そういう意味で今日の聖書の箇所との関連もあるんですけれど、イエス・キリストがこの世界に来られて、でイスラエルの民の中でですね、生活をされ、そしてイスラエルの人たちの中心の都市というのはエルサレムでありますし、なぜエルサレムがユダヤ人たちの首都となったのかというのは、そこに神殿があるからということですよね。ですからその首都でもあり、そして神殿のあるエルサレムにイエス・キリストも行かれたわけです。そうするとイエス・キリストがですね、普段のイエス・キリストからだと想像することができないようなですね、そういう、言うなれば少し怒って乱暴な感じで見えるですね、そういったことをイエス様がしたわけです。 それは神殿の中でですね、両替のための商売をしている人たちとかですね、あるいはまた神殿の中で捧げるものですね、そういう家畜を売る人たちがですね、いっぱいいてですね、神殿とは言っても誰も神様のことは考えない、神様がそこに私たちのところに近づいてくださる聖なる場所だという、そういう思いも感覚もなしにですね、結局そこに集まってきたたくさんの人たちに対して両替のためにお金を儲けよう、捧げ物をですね、その、犠牲の備え物ですよね、それを、売ろうということで、そこで集まっている商売している人たちは神様を見上げるのでなくて、神様を後ろにして集まってくる人たちばっかりを見てですね、その人たちの懐ばかり、財布ばっかりを見ているという状況があったわけですね。そしてそれは当然ながら、この神殿を管理している祭司たちが、それは認めてのことです。祭司長、一番トップに立っている祭司長がありますけれど、その祭司長がこういった商売をする人たちから上がってくるお金のです、お金を自分たちの中に、懐に入れていくという、こういう形もできていたわけですよね。ですからこの神殿を扱っている祭司たちも、神様の神殿ではありますけど、神様を見上げるというよりもですね、そのこの人たち、神殿という場所は、ドル箱みたいなものですよね。たくさんお金が儲けられる場所として、いかに自分たちの利権をですね、活用するかという、こういうような場になってしまってたということです。そうなると、今日の聖書にもあるようにですね、ちょっと神殿をぐるっと回っていくとですね、遠いから神殿の中ちょっと抜けさせてくださいみたいなですね、そういう形で通り抜ける道として神殿という場所を使う人たちも出てくるという、こういうありさまですよね。ですからどう考えたってですね、彼らが神殿という場所で神様のことを見上げているとは、そこに神様が近くに来てくださっているとか、そういったことを全く感じないようなですね、そういう生活をしてたんだということが分かりますよね。その代わり彼らは一生懸命そこで商売をしたりですね、いろんな人たちが行き来してたわけですから、彼らの五感というんでしょうかね、心も含めて彼らが感じているものというのの中にですね、いろんなものを感じているんですけど、そのいろんなものを感じていながらですね、一番大切な神様をそこで感じない、こういう状況があったということですね。ですからそういう意味では、昔もですね、今日でも私たち人間がですね、置かれている状況というのは、神様とつながることよりもですね、神様以外のものに自分たちがつながっていくように、さまざまな形で私たちの心というのはですね、奪われて誘惑されて、そして神様を見出すことができないようにと、ある意味ではサタンがそういう形で私たちの生活の中で働いているんだということを自覚していかなければならないことでしょう。私たちが父なる神様とつながれば、一番嫌なのはサタンですし、そして神様以外のものに目を向けるようにとするのがサタンということになりますよね。実際イエス・キリストが40日40夜の断食を終えてですね、近づいてきたサタンの試みを受けるということになりますけれど、当然40日40夜の断食をしたんですから、イエス・キリストの体は食物を求め、そして水を求めるですね、そういう状況なわけでしょう。それに乗じてサタンはですね、自分の言葉でこの石をパンに変えてごらんなさいと言いながらですね、イエス・キリストの心を神様ではなくて、この石をパンに変えるという、そこに心を向けさせて、そしてそれは自分自身がそれを命ずるという形で、イエス・キリストを自分の言葉で動かしていこうという、そういうことを試みたんですよね。そしてまた 最後にはですね、この世の栄華、この世の、まあ、なんていう素晴らしいものですね、全部をこう一つの幻としてでしょうけれど、イエス・キリストに見せてですね、そしてこれを全部あなたにあげるから私のことを拝みなさいということを言うわけです。要するにサタンがですね、神様から私たちの目を背けさせる、イエス・キリストが見上げている父なる神様との関係から他のものを見るということをさせるために、サタンが用いた方法というのはですね、この世の栄華というのを見せてですね、それで自分たちの心を奪うということを、したということですね。さすがに私たちは大金持ちではありませんから、たくさんの栄華でですね誘惑されているということではありませんけれど、やっぱり生活の中でですね、神様を見上げようとするその心を私たちがイエス様と同じようにしっかりと保ってないとですね、いくらでも私たちの心意識というのはそこから目を離してしまったことによって、このイエス様からですね、その当時の人たち本当にこの宮から追い出されながらですね、お前たちは何をしてるんだ、強盗の巣にしているという、あなた方がするのは本当にひどい行為だと、このようにイエス・キリストからきつく言われなければならない、まあ、そういったことですね、私たちもしてしまうということは、あるのではないかというふうに思います。まあ、そういう意味で私たちは、イエス・キリストがここでですね語ってくださいました17節で、そして彼らに教えて言われた、私の家はすべての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないかと、イエス・キリストはですね、旧約聖書のお言葉を引用しながら、聖書は私たちにこの神殿はどういうところかという、どういうところと教えているかということをもう一度改めて御言葉を通して彼らに示すわけです。で、神様はこの神殿は私の家だとこうおっしゃっている。神殿はあなた方のものではない、あなた方が好き勝手していいものではない、この家の主人は神様なんだということをですね、ここで言うわけです。そして私の家だからこそ、この私の家は全ての国民の祈りの家となるべきところなんだと、このようにイエス・キリストは旧約聖書を引用しながら私たちに語りかけてくださっているわけですね。ですから今日の教会もですね、基本的には同じことだというふうに言っていいと思います。天の父なる神様は、ここは私の家だ、そして全てのものが集い祈る祈りの家なんだと私たちに対して語っているということです。ここでですね、天の父なる神様がここは私の家と言われたのがですね、やっぱり印象的で大切な言葉だと思いますね。出張所でもなくてですね、あるいは会社でもなくてですね、家なんですよね。家はですね、どういうところかって、それは家族がですね集うところだということですよね。天の父なる神様に対して当時の人たちも、そして今日の私たちも、決して神様の御心にかなったような生き方をしているというわけではありません。神様を知っていながらも、心でですね、神様に対して顔を隠しながら、かえって自分たちのしてはいけないと思いながら思っていることをそれを行ったりとかということではないかと思うんですけど、そういう罪の中に生きる私たちであっても、天の父なる神様は私の家というのを用意してくださって、その私の家というのはあなた方と一緒に住まう家なんだと、このように教えてくださっているわけですよね。これは聖餐の時にも皆様に御言葉をお読みしておりますけれど、イエス・キリストはですね、最後の晩餐でそのした後にですね言われますよね。私は今後はブドウの実からできたものを飲むことはしませんと。それは 父なる神様の前でみんなが一緒にその祝杯ですよね、ブドウの塩を飲むその時まで私は一切ブドウの実から作ったものを飲むことをしないと言われたんですよ。ですからイエス・キリストはですね、この聖餐をして、でやがてみんなで一緒に父なる神様のもとで一緒になってこう杯を交わすんだという、そのことを思い描きながらこのことを言ったんですよね。ですからイエス・キリストは父のもとにですね、みんなが集まって、そしてそこで共に喜びの杯を分かち合っていくという、まあそういう意味ではこの今日の御言葉にありますように、私の家ですよね、私の家、正確には本当神殿が私の家ということではなくてですね、神様が私の家と言われるこの空間はですね、みんな神の家なんですよね。その空間は家族だけで埋める空間なんだということを教えてくださっているわけでしょ。ですから神様は私たちに対して家族として集まる、父なる神様はお父さんとして私たちが集まる、そういう場をですね、私たちに与えてくださって、そこに集まりなさいと言ってくださっているわけでしょう。ですからお父さんが中心になってこうして集まろうという場所ですから、そこに私たちが行くときにですね、私たちも家族としての心で行かなければいけないでしょうね。まあ、私の実家もですね、お正月になればみんな集まりますけど、さすがにですね、社交的なですね、まあ、例えば知念さんでも、元旦の正月に私たちが家族で集まっているところに、明けましておめでとうと言って訪ねてくることまずないですよね。訪ねてきそうな人います？普通しないですよね。なんでかというと、それは家族が集まるというふうに思っているからということですよね。ですからそういう意味で天の父なる神様が私の家というところはですね、私の子供たちが集まるところということになるわけですから、ですから神の子である私たちはですね、お父さんのところに集まるんですよ。家族として集まるんですよ。ですからみんなお互いにとってお互いは大切ですけど、でもお互いの中で一番中心であられる方はどなたかというのははっきりしているわけでしょ。ですからそういう意味では、この私の家という家族として集まる場所はいつでも父なる神様が中心の場所であるということです。ところが皆さんのお家でもそうでしょうけれど、お父さんのところにみんなが集まりました。そして最初から最後までお父さんとだけですね、話をするというわけではないでしょう。お父さんを中心にして集まっているとは言いますけど、でもお父さんが本当にお父さんとしてその場にいてくれるんだったら、みんなは安心してですね、今度はお互い同士でこうして会話を交わしながら、そして楽しく過ごすということになるわけでしょう。そういう中でまたこんなことで困っているんだとかですね、今こういうことをしようとしているんだとかというお話がなされてですね、それに対してじゃあ私が協力しましょうと言ったり、あるいは私が祈ろうと言ったりですね、いろんなことでお互いが家族としてつながっているからこその助け合い、交わりというのがそこにできてくるわけですよね。ですから教会というところはですね、父なる神様を中心にしてつながっていくわけですから、ですから父なる神様が見上げられない、父なる神様がいらっしゃるということが感じられない、要するに神様がお父さんが不在の家庭という形になるわけですから、それは決して健全な形ではないと思いますね。ですからこそ私たちはですね、まあ、普段の生活でも神様の存在を感じながら生活することは当然大切なことですけれど、礼拝の場に集まる度ごとにですね、私たちは父なる神様が私のところに来なさいと言ったから今日は集まったんだという、 またイエス様も全てを重荷を持っている者は苦労している者は私のところに来なさいと言って私たちを招いてくださっているわけですから、当然この礼拝の場にですね、教会に集った時に私たちがそこでですね、感じその姿を探そうとしなければならないのは、そこに臨在してくださっている父なる神、そしてご聖霊なる神、そして御子イエス・キリストということになるわけです。さてそこで私たちはこういうふうにして家に集まって交わりをするわけですけど、皆さんは家というのは集まるところであると同時にですね、その家というのはまた外に出かけていく場所でもあるということは当然のこととしてご理解いただけると思うんです。皆さんのですね、お家でもそうでしょう。皆さんは家を持っていらっしゃいます。そこに家族が集まります。家族が一緒に住んでいます。でもそこにずっといるかといったらですね、そうではないんですよね。そこからですね、今度はそれぞれの働きの場に出て行って、そしてそこからまた家に集まって、そして家からまた外に出て行ってという、こういった形を繰り返しているんだと思いますね。ですからそういう意味で私たち人間はですね、家という自分たちが安心して休むことのできる、いることのできる居場所というのが一方にあって、そして他方にはですね、その家から出てきて私たちが神と人とのためにですね、働くフィールドがあるということですよね。ですから私たちはいつでも内側に入り外側に出ていき、また内側に戻って外に出ていくということを繰り返しているわけです。その時にですね、私たちはこの内側にいる人、内側にいる私たちが外側に出て行って良い働きをするために、私たちは何がそこの間になければいけないのかというところをちゃんと心に留めておかなければいけませんね。私たちがですね、外の世界に出て行って何かしらのこういう働きをするときにはですね、私たちはそこで何かを成し遂げたい、あるいは何かをそこで勝ち取りたい、そういう思いを持って私たちは外に出ていくですよね。ですから外に出ていくときにですね、ただ出てきましたという人はですね、どこに行ったらいいかも考えてませんし、どこに行ったらいいかも分かりませんから、そういう場合はただブラブラするという話になるわけですよね。ただ彷徨っていくという形になるわけです。その彷徨って歩くわけではなくて、ちゃんと向こうに行って何かをして、そして家に帰ってくるためには、私たちの心の中にですね、私たちがこれから何をするのか、何を私たちは願いとして外の世界に働きかけていくのか、それが明確でなければいけないということですよね。ですから神様が私の家と呼ばれた家は全ての国民のですね、祈りの家でなければいけないと言われたんでしょう。この祈りというのはですね、皆さんも考えてみてください。この祈りをするときに、祈りの一番大きなものの中には願いというのがありますよね。神様、今こういうことで困ってますから、こうしてくださいませんかと、このように祈るわけですよね。子をなすことのできなかったハンナが、私に子を授けてくださいませんかとこう祈ったということは、聖書の中で知ることができるわけですよね。聖書の中にはですね、本当に自分自身が何を大切に思っているのか、何を得たいと思っているのか、そういったことを自分の中で明確にしている人たちはですね、それを具体的に神様に対して祈りという形でですね、それを捧げているということですよね。ですから私たちが具体的に神様に祈っているとか祈ってないとか、この感覚がない時でも、人というのはですね、何らかの願いを持っていつも行動しているもの、何かを得たい、何かを実現したい、そういった思いを持って外の世界に働きかけている存在であるということを知らなければいけませんね。しかしその時にですね、人のことを傷つけてでも、 人を苦しめてでもたくさんのお金を巻き上げるんだみたいな話になるとですね、大変な詐欺事件とかが起こったりするわけですよね。それはその願い、その祈りがですね、間違ったものであるということによるわけですよね。ですから天の父なる神様は、私たちが生きている生活のすべてが良いことを成し遂げ、また良いものを勝ち取って、私たちが家に帰ってくることができるようにするために、私たちにとって必要なのは神様のことを覚えながら、その方の前で私たちが祈りを持って整えられるということがなければいけないんだということを神様は知ってらっしゃるから、私の家だ、そしてそれは全ての国民がここに来て祈りを捧げることができるものになる、そして祈りを捧げる場になった時に、私の民、私の子供たちがその行く先々でどんなものを得るのか、何を勝ち取っていくのか、何をそこで成し遂げていくのかというのが決まっていくということですよね。ですから天の父なる神様は、個人的な自己中心的なそういう願いで外の世界で生きるのではなくて、私の家にいる者として、私の子供たちとして、私の民として祈りを整えて、その祈りを携えて、あなた方はその世界に対して働きかけていくことが大切なんだよということを神様は私たちに教えてくださっている。で、そのために、私の名によって建てられた神殿にみんな来なさいと、このように言うわけですよね。ですから本来神殿に集まって、そしてそこで祈りを捧げることができる私たちとなることが、全ての人々の祝福につながるんですけれど、残念ながらその時には、祭司をはじめとするそれに結託する人々によってですね、神様は私の家と言ってるのに、彼らは自分たちの商売の場所とこうして見ますし、そして集まった人たちのことを私の民とこういうのに、ただ彼らはそこに集まってくる人たちを自分の利益を与えてくる、お金を運んでくる、ただの人にしか見えないものとして扱っているということですよね。本来であれば祭司たちはそこに集まった人たちにですね、お父さんのお家によく来たねと迎え、そしてお父さんが喜んでくれてるよ、さあ中にいるお父さんと十分に交わって、癒され、そして励まされ、力を受けて、そしてあなた方がまた、正しい本当に良いこの願いですね、祈りを携えて、今度はその祈りに従って生活するものとなりなさいと、こういうふうに導いてあげないといけない人たちがですね、それをしなかったがために、人々はですね、遠いところから神殿に来ましたけれど、父なる神様ということを見上げるということが乏しく、そして父なる神様の前で自分自身が自分の心の中にそこで受け取っていかなければならない祈りを受け取ることをしないで、それを整えることをしないで、そしてまたその人たちがそれぞれのこのふるさとにですね、あちらこちらの家があるところに散っていくということが繰り返されていくということになるわけです。そうすると父の御前に集まって祈るということを失った民はですね、どんどんどんどん霊性が低くなってですね、イスラエルの民はですね、イエス・キリストがこの世界に来る時には本当にひどいですね、不信仰な中に生きるものとなっていたということです。ですからイエス・キリストが来たことによって、イエス・キリストを殺そうとした人たちは、祭司長をはじめとする祭司族の人たち、そしてその当時ですね、地域の中で指導的な立場にあった聖書学者たちですね、立法学者たち、 で、それにつながっていくさまざまな有力者ですね、こういった人たちが本当にイエス・キリストを抹殺しようということで束になって結託して、ついに罪もないのに罪をでっち上げて、そしてイエス・キリストをローマの人によって処刑させると、十字架にかけるということをしたんですよね。そしてイエス・キリストが十字架にかけられた時には、ほとんど多くの人たちが塩水が引くように去っていって、イエス・キリストのことをもはや救い主として、神の子として、神が使わせてくださった方として受け止めることができずに、ほとんどの人たちがこのイエス・キリストから離れていくということが起こっていったんですよね。どうしてそういうふうになってしまったのかって、イエス・キリストが神の子であるということが分からなかった。そしてイエス・キリストに関わることで害があったら大変だと自分のことしか考えられない、そういう狭い了見でですね、人々はイエス様から離れていくということになっていったわけですよね。ですからそういう意味でですね、私たちは本当にこの祈りの家としてですね、教会を、そして私たちの集まる集いをですね、大切にしていきたいと思うわけですね。ですから私たちが集まるところがですね、ある意味では神の家です。2人でも3人でも我が名によって集まるところに私も一緒にいるんだとイエス様おっしゃいましたから、規模の大きさではないんですよね。2人でも3人でもですね、家族としてつながる中で見上げる人たちのところにはイエス様が一緒にいてくださる、イエス様が一緒にいてくださるということは父なる神様もその交わりとつながってくださるということですからね。ですからそういう意味で私たちは神の御前で集まるときに、私たちはこの祈りが整えられていくということが実はとても大切なことなんだということを覚えていただきたいんですよ。ですから皆様が礼拝に来る前にですね、皆さんの中にはさまざまな思いがあったと思うんですよ。今もそうだと思いますけれど、でも教会に来てですね、そして父の家に集まったんですよ。そうすると父の家で集まった時にですね、私たちが父の前にいるんだなということを感じながら、ね、時を過ごして、そして私たちがこれから出ていく外での歩みのために、私たちはそこで何を願うべきなのか、何を目的とするのか、神様の御心は何なのか、それを確認して、そうだ、私はこのことを願いとして、このことを成し遂げたいものとして、私たちは外に出ていくんだと、こうして出ていくのであればですね、教会の歩みというのはですね、本当にそれぞれの使わされている家庭の中にあっても、職場に行ったとしても、また学校に行ったとしても、どこに行ったとしても、私たちが祈りの家に来てですね、祈りを捧げることができるものとなり、祈りを携えてこうして社会に出ていくものとなったらですね、それがこの嘉手納、読谷、あるいは沖縄という地をですね、本当に悲しみや苦しみ、問題をですね、退けて、一つ一つですね、みんなが喜ぶことができることを確立していく、実現していくということが可能になっていくということです。ですから、神様の御前に、お父さんって、お父さんのところに来ましたよというときに、私たちはお父さんの前でいることによって喜びもあるし、いろいろ満たされるのもあるんですけど、そうであればあるほどに、私たち、お父さん出かけていきますけど、今度はこういうことしていきたいと思います、で帰ってきたとき、お父さんこうでしたよという、こういう報告をする、まあ、簡単に言ったらそういうことになるわけですよね。でも私たちが教会に来てもですね、神様がいらっしゃるということは信じている、で頭で分かっている、でイエス様が一緒にいてくださるということも分かっている、ご聖霊が私たちの中で宿ってくださっているということも分かっている、しかしそれが自分の中で感じられてないという話になったらですね、 多分感じられてない時には私たちはその存在をすっかり忘れてしまっているということになるでしょうね。ですからそういうことであってはいけないわけですよね。ですから当時の人たちの問題点というのはある意味で私たちにとっても大きな課題になっていると言わなければならないとこう思うんです。ですから主の御前にですね進み出るときにはまあ自分の思いだけですねああしてくださいこうしてくださいというんじゃなくて神様とちゃんと心でつながることでまず心がですね潤されて満たされてそして平安があってですねそういうふうにまずは神様から受けることがないできないとダメですよね。もし皆様の中にですね毎日の生活の中でイライラしています、ね、イライラしていますついつい怒ってしまいますもうどうにでもなれとこう思ってしまいますみたいな話になったらですねそれをもう明らかに自分たちの心がですね潤されてない満たされてないということですからそれは神様を知っている私たちとしてはとても残念なことということになるわけでしょう、ね、ですから、私たちはですね、祈りがですね整えられるようになりたいとそう思うわけです。ではその祈りはどういう祈りかということも触れときたいと思いますけど私たちはですねどちらかといえば個人的な祈りを捧げるという形が多いんですけど私の家に神様が言う私の家にみんなが集まった時にはですねこの一人一人が祈る祈りはですねみんなが一緒になってアーメンと言える祈りを整えていかなければいけませんね。イエス・キリストはですね私たちに祈りを教えてくださいました。その祈りを教えてくださいましたがイエス・キリストが教えてくださった主の祈りというのはですね神様の子供の位置に立っている人私の家に来なさいと言われて、はい、お父さんと言って集まった人たちがですね全員ですよ全員心を合わせてアーメンということができる祈りを実はイエス・キリストを教えてくださったということです。ですから一番最初の言葉は私たちの父なる神様から始まるんですよね。天におられる私たちの父なる神ですよね。ですから私の家に集まった人たちはですね、お父さんのところに集まった人たちですから、この人たちが一緒になってですね、お父さんに対して、自分たちの願い、ね、本当の祈りを捧げるという話ですから、ですからみんなが一番共通して持つことができるのは、お父さんというところでみんなアーメンなんですよ。だからここにいるみんながですね、ここに集まったときに、お父さんというときに、アーメンとこうして、お互いの心がそうだって、お父さんに私たちは祈るんだというですね、お父さんが中心なんだというこういう気持ちがですね、一緒でないといけないという話になるわけでしょう。そして私たちはですね父なる神様が本当に素晴らしい方であるということを知っているからこそ父なる神様がこんなに素晴らしいのにその素晴らしさを知らない方々がいらっしゃる、この父なる神様の皆が本当に素晴らしい方であるということがみんなの口を通してそう言われることができるように本当のお父さんをみんなが知ることができるようにそれが最初の祈りということになりますよね。ですから私たちはですね祈りの中にですね祈りの中にとっても個人的な祈りもありますよね。とっても個人的な祈りもあります。でもみんなが集って一緒になって心からアーメンと祈れる祈りもあるんですよね。これが公の祈りということになると思いますけど、ですから主の祈りに限らずですね、私たちが集まるときにですね、一緒になって嘉手納教会のメンバーだったらみんなが一緒になってアーメンと言えるその祈りが父の御前で一緒の思いで祈れるようになっていかないといけないということがあるわけですよね。 例えば嘉手納教会に集っている私たちが、この地域に住む人たち一人一人が祝福されますように。これね、反対の人いますか？いや、この地域の人たちは祝福されなくてもいいと、そういうふうに思う人いるでしょうかね。父なる神様が望んでおり、そのために私たちは立てられているんだなということが自覚できるんだったら、この地域の民の人たちのために祈りましょうといった時に、そうだという形に当然なるわけですよね。それは祝福という表現もありますけど、この地域の中に心を痛めている方々、一匹の羊となって迷い出ている人たちもいっぱいいるわけですから、そういった方々が助けられますように、癒されますようにと祈るということはどうでしょうか。それはアーメンではないですか。ですから教会の中でですね、個人としてクリスチャンとして私たちはさまざまな祈りを持ってますけれど、でも教会に集まった時に、みんなが集まっているところでみんなが心を一つにしてアーメンと祈れる祈りを、実は私たちは持っているために持っている教会になっていかなければいけないんだということを教えられるわけですよね。ですからイエス・キリストは、イエス、私を信じ父なる神様の子供として集う者たちの中に一緒になって祈る祈りは主の祈りだよとイエス・キリストは教えてくださったということですよね。ですから私たちは個々人の課題を知って、それぞれの人たちのために祈るということをすることは大切なことです。教会の中にも年を召されて弱さを抱えている方々もたくさんいらっしゃいます。入院している方々もいらっしゃいます。その方々のために祈るということは当然していかなければなりません。ただ個別の祈りではなくてですね、私たちが一緒になって心を一つにして祈るべき祈りというのも私たちは持ってないといけないということでしょう。だから私の家に集まる私の民は私の民という一つの交わりだから、私の民としての祈りを捧げて、その祈りを持って働くものでなければならないんだということを教えてくださっているということですね。そうするとですね、私たちが心を一つにして祈るときにですね、神様はその祈りに応えて驚くべき力を表してくださいます。私たち人間にとって聖霊なる神様が私たちの中に宿ってくださるというのは本当に大きな出来事です。その大きな出来事が起こるときために人たちはですね、何をしたのかって、これは使徒行伝に書いてますよね。彼らは心を一つにして祈ったと書いてあるんですよ。集まっている百何十名の人たちがですね、心を一つにして祈った。心を一つにするっていうのはですね、そうだ、本当にそれは私の願いである。私たちの願いだって。みんなが同じ願いを持っているということがしっかり分かるような状況の中で、我々の祈りとしてこう神様に祈るんですよね。約束のご聖霊をどうか私たちに与えてくださいって。その心に一つになって祈ったときにですね、この人類に初めてご聖霊が下ってくださって、それから教会の働きが世界に広がるということになったわけでしょう。ですから心を一つにして祈るところにですね、神様は約束をその通り果たしてくださるという神の大きな力が働くことになるんだということを聖書は教えてくださっているということですね。ですから祈りをですね、個別の祈りをしているというときにはそれぞれ祈りの体験というのは違ってきますけど、私たちが一つの心になって祈ることができたときには、私たちは一緒になって神様のですね、力とその恵みというのを体験することができるようになるということです。だからこそ私たちが集うところはですね、私の家だと言われた神様の言葉をですね、私たちはしっかり胸に置いておかなければなりませんし、そしてその言葉に基づいて私たちは本当に祈るものとならなければいけないということであります。まあ、そういう意味では 私たちはですね、教会の門を叩くときにですね、願わくば本当に父なる神様が私たちと特別な交わりを持ってくださるために、この主の日の礼拝があるんですから、いつでも父なる神様を大切にしてほしいですけど、礼拝の中に加わるときにはですね、特に父なる神様だけに今日は心いっぱい向けていくぞという、で私たちが心が神様に対して集中すれば集中するほどに、私たちは本当に神様がこの場所にいてくださっているんだという、この臨在感、目では見えないですよ、でも本当にここに神様がいらっしゃるという感覚ですよ ね。それがこの街道の中にいるもう全員ですよね、全員を神様の臨在がこうして包んでいて、その中に私も置かれているなという感じですよねおそらくクリスチャンとして生きている方々は神様という存在を近くに感じたということは、たびたび体験していることでしょうし、それを日常生活にしている方々もいることでしょう。でも私たちが一緒に集うときにはですね、ここにいる全員がですね、神様がこのところをご支配くださって、私たちを家族として迎えてくださって、その愛と恵みを私たちに注いでいるという、それがどんな感覚で受け止められるかというのは人それぞれですけど、神様がいらっしゃるなと思うと、とっても深い平安が与えられましたという、そういう感じ方をする人もいます。また胸がとっても熱くなりましたという形でそれを感じる方もいます。あるいは身体的に体がどんどんどんどん熱くなりましたというふうに感じる人もいます。いろんな感じ方はあるでしょうけれど、神様がいらっしゃるというのは頭でそう思い込むということではなくて、私たちが実際そこで本当に神様がいらっしゃるということを頭で感じているんじゃなくて、本当にいらっしゃるということが分かるという形で、神様がご自身を自分に示してくださっているということが分かる形で、それを受け止めることができるということですね。ですからこのことのためには、みんながですね、やっぱり心を一つにする必要があると思いますね。ついでですからあれですけど、時々皆さんがですね、私と冗談で話すみたいに、先生もいつも礼拝でいいお話してくださってありがとうございます、でも私頭悪いんですかね、礼拝堂から出るときには何話だったかなって、覚えてないんですよとか言って、平気でそう言うんですから、いや私とってもがっかりはしないですけど、でも少しはがっかりしますよねそうなんだと思ってですね、いやお父さんのところに来ましたって、お父さんの胸に抱かれて言葉をいただきましたという時に、何を忘れなくても一番覚えてるのは本当はこれでないといけないんでしょうね、きっとね。でも神様が一番だというふうに自分たちの心が向いてないと、多分一番じゃない方が語った言葉はやっぱり忘れやすくなって、あの時にあの姉妹と話したあんなこと面白かったなとかね、これはどうだったなとか言って帰ったらですね、教会の中でお互い同士でやり取りしたあれこれは覚えててもですね、肝心の父なる神様の言葉はどこ行ったんでしょうかねみたいになったらですね、やっぱりそれは違うような気はするんですよね。ですからそういうことも含めてですね、やっぱり私たちにとって神様はやっぱり一番ですからね、イエス様がおっしゃったように、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして主である神様を愛せよ、これが第一ですと、このように言われましたから、やっぱり神様はいらっしゃらないんじゃないんですよ、私たちが感じられないということですから。なんで感じられないのか、父なる神様を第一とするということを私たちが怠っているからではないのかということにもなるわけです。 嘉手納教会もですね、これまで以上にもっともっと父なる神様の御そば近くでですね、歩むことのできる胸になることができます。そのためにはみんなの協力が必要ですよね。集まった全員が私の家だよと言われた父なる神様に、あなたの家、そして私たちの家に来ましたという心でこの教会に集うことが大切ということです。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのようにあなたが私たちのただ中にいて祝福してくださることをありがとうございます。またイエス・キリストを通して贖いに預かったこと、ご聖霊が伴ってくださること大きな感謝ですし、何よりもまたお父様、あなたとのこのような身近な関係性の中に置いてくださっていることをありがとうございます。私たちが心さえ開くことができれば、いつでもそこにいてくださるあなたがいらっしゃることを心から感謝をいたします。どうぞあなたのことを見上げながら、どんな課題や問題もあなたの道から受けることができますし、あなたの知恵をいただくこともできますから、何事にもへこたれることなく、また恐れることなく、それぞれのまた外での働きに力強い歩みをすることができますように、また神の御心を成し遂げることができますように、一人一人を祝福してください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。応答の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。